日経メディカル聞く論文。
日経メディカル聞く論文。日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けします。
オーストリアでの調査で、50歳未満男性で進行選手の有病率が増加傾向にあることが示されました。JAMA ネットワークオープン誌から、大腸がん内視鏡スクリーニングの推奨年齢は2023年12月27日。オーストリアウィーン医科大学の研究グループは、2008から2018年に同国で大腸がん内視鏡スクリーニングを受けた人のデータを分析して、年齢が50歳以上の人では進行した大腸腺腫の有病率が減少傾向を示したのに対して、自覚症状がない50歳未満の人では増加傾向を示したと報告しました。結果は2023年12月6日の JAMA ネットワークオープン誌電子版に掲載されました。大腸がんスクリーニングの対象年齢を何歳まで下げるべきかについては明確なエビデンスがありません。そのため、著者らは若年成人の大腸腺腫、全がん病変である進行腺腫、巨噬状腺腫の有病率とスクリーニング必要数 NNS を調べるためのコホート研究を実施しました。20歳以上の成人の腺腫とその他の病変の有病率、大腸がん発症率を主要評価項目として解析したところ、人口10万人あたりの大腸がん発症率は50歳未満の男性では期間全体を通して優位な増加を認めました。一方、女性では優位な増加は認めませんでした。50歳以上では男性女性とも優位に減少していました。内視鏡スクリーニングによる腺腫の有病率は1988年以後、男女ともどの年代でも増加傾向を示しました。これらの結果から、著者らは大腸がんスクリーニングの開始年齢は男性では40歳、女性では50歳以上または55歳前後にしてはどうかと提案しています。高圧薬の心血管死亡への影響を最長23年追跡した試験の結果です。 JAMA ネットワークオープン誌から、長期追跡で ACE 阻害薬の脳卒中リスクは持続、2024年1月4日。米国テキサス大学健康科学センターの研究グループは、55歳以上の高血圧患者を対象に、高圧薬の種類による心血管アウトカムの違いを調べたオールハット試験の参加者を、平均値で 13.7 年追跡して二次解析を行い、主要評価項目の心血管死亡率には有意差が見られなかったが、サイアザイド系利尿薬に比べ ACE 阻害薬は脳卒中リスクが高かったと報告しました。結果は2023年12月4日の JAMA ネットワークオープン誌電子版に掲載されました。オールハット試験は、年齢55歳以上で高血圧と診断され、それ以外にも肝疾患の危険因子が1つ以上ある患者を登録して、高圧薬の心血管アウトカムを比較したランダム化比較試験で、主要評価項目とした致死的肝疾患または非致死的心筋梗塞は平均値 4.9 年の追跡で、サイアザイド系利尿薬、クロルタリドン、カルシウム拮抗薬、アムロジピン、ACE阻害薬、リシノプリルの3群で発症率に差は認めませんでした。一方、心不全の発生率は利尿薬に比べカルシウム拮抗薬で高く、ACE阻害薬では心血管疾患、脳卒中、心不全のリスクが利尿薬より高いことが示されています。割り付けから8から13年後の時点で行われた比較でも、主要評価項目には有意差は見られなかったものの、利尿薬に比べるとカルシウム拮抗薬は心不全のリスクが高く、ACE阻害薬は脳卒中や心不全のリスクが高いことが確認されています。今回、著者らはオールハット試験の二次解析として、最長 23.9 年の追跡による長期成績を検討しました。その結果、100人あたりの心血管死亡率は3群で有意差を示しませんでした。総死亡や各疾患による死亡リスクについては、ほとんどがクロルタリドン群と有意差がなく、脳卒中死亡のみリシノプリル群の調整ハザード比は 1.19 と有意な増加を認めました。新型コロナワクチンの技術を RS ウイルスに応用したワクチンの開発が進展しています。NEJM 氏から、RS ウイルスに対する RNA ワクチンの高齢者への臨床試験、2024年1月5日。米国モデルナ社の研究グループは、60歳以上の高齢者を対象に、 RS ウイルスに対するメッセンジャー RNA ワクチンを接種する第2・3層臨床試験を行い、RS ウイルス関連下気道疾患及び急性呼吸器疾患の予防におけるワクチンの有効性は高く、プラセボ群に比べ有害事象は多かったものの、大半は軽症で一過性だったと報告しました。結果は NEJM 誌2023年12月14日号に掲載されました。モデルナ社が開発中の RNA ワクチンは、RS ウイルスの安定化融合前 F 糖タンパク質をコードするメッセンジャー RNA を同社の新型コロナウイルスワクチンに用いられたのと同じ脂質ナノ粒子に包んだワクチンです。成人を対象とした第1層臨床試験では、 RS ウイルスのサブタイプ A 型と B 型の両方に対する抗体が産生され、安全性に大きな問題は認めませんでした。今回著者らは22カ国の施設が参加し、現在も継続中の第2・3層臨床試験の主要評価項目に関する分析結果を報告しました。接種の14日後から12ヶ月後までに、2つ以上の兆候や症状を呈する RS ウイルス関連の下気道疾患の予防と、3つ以上の兆候や症状を呈する RS ウイルス関連下気道疾患の予防を有効性の主要評価項目とし、副次評価項目は、RS ウイルス関連の急性呼吸器疾患の予防として解析しています。2つ以上の兆候や症状を呈する RS ウイルス関連下気道疾患は、ワクチン群の9人とプラセボ群の55人に発生し、3つ以上の兆候または症状を呈する RS ウイルス関連の下気道疾患は3人と17人に発生していました。それぞれの疾患の予防におけるワクチンの有効性は83.7% と 82.4% でした。 RS ウイルス関連の急性呼吸器疾患は26人と82人に発生しており、有効性は 68.4% でした。ワクチンは A 型と B 型の RS ウイルスの両方に対して有効で、2つ以上と3つ以上の症状の下気道疾患の予防における有効性は A 型では 91.7% と 90.0%、B 型では 68.5% と 71.5% で、急性呼吸器疾患予防における有効率は A 型で 78.5%、B 型では 51.7% でした。接種後7日間の局所の有害事象報告は、プラセボ群 16.2%、ワクチン群 58.7% で、グレード3の有害事象は 1.7% と 3.2% に発生していました。AI による予測モデルの開発と検証を試みた研究の結果です。ランセット・デジタル・ヘルス誌から、心電図の深層学習で術後死亡率を予測できるか。2023年12月28日、米国シーダーズ災難医療センターの研究グループは、心電図の深層学習により治療、心臓手術、非心臓手術、カテーテル室での処置、内視鏡を用いた処置、後の死亡率を予測するアルゴリズムの構築を試み、施設内と他施設のコホートで予測精度を検証したところ、ROC 曲線化面積はカルディアックリスク・インデックススコアよりも高いことを確認したと報告しました。結果は2023年12月7日のランセット・デジタル・ヘルス誌電子版に掲載されました。今回著者らは、術前の心電図を AI に学習させて、術後死亡リスクを予測するアルゴリズムを構築し、検証コホートで予測精度を試しました。同室コホートは、シーダーズ災難医療センターで手術や治療を受けた患者から選び、それらをランダムに8対1対1の割合で、訓練サブセット、内部検証サブセット、最終的な評価のための内部テストセットに割り付けました。訓練サブセットの心電図波形に基づいて、治療後死亡リスクを判断する深層学習アルゴリズムを作成し、治療後死亡、入院中または処置から30日以内の再入院中の死亡を主要評価項目とし、内部コホートと2組の外部コホートを対象として ROC 曲線化面積を算出しました。また既存のカルディアックリスクインデックススコアとの比較も行いました。その結果、内部テストセットでの治療後死亡の ROC 曲線化面積は 0.83 で、カルディアックリスクインデックススコアよりも予測能力が高いことが示されました。また、今回開発したアルゴリズムがハイリスクと判断した患者の治療後死亡の未調整オッズ比は 9.17 で、カルディアックリスク・インデックススコアによる 2.08 よりも高くなっていました。 他の2施設のコホートにおいても治療後死亡予測能力は同様で、 ROC 曲線化面積は 0.75 と 0.79 で、治療後死亡の未調整オッズ比は 5.88 と 6.20 でした。2020から2023年に中国で治療を受けたクローン病患者の成績を比較した研究の結果です。 E クリニカルメディスン誌から、クローン病寛解率はベドリズマブよりウステキヌマブが高い。2023年12月25日、中国中山大学の研究グループはクローン病患者に対するウステキヌマブとベドリズマブの有効性と安全性を比較する後ろ向きコホート研究を行い、傾向スコアの逆確率重み付け法で特性をマッチさせた患者群の治療開始から26週と52週の寛解率を調べたところ、ベドリズマブよりもウステキヌマブの成績が優れていたと報告しました。結果は2023年12月1日の E クリニカルメディスン誌電子版に掲載されました。ステロイドなしでの寛解を主要評価項目としたところ、26週時点でウステキヌマブの方が寛解率が高く、オッズ比は 1.451 と優位差を示しました。臨床的寛解率もウステキヌマブの方が優位に高いことも確認しました。ただし TNF 阻害薬治療歴のない患者では、ステロイドなしでの寛解率と臨床的寛解率に優位差は見られず、 TNF 阻害薬治療歴のある患者ではオッズ比はそれぞれ 1.698 と 1.531 で優位差を示しました。52週時点でもウステキヌマブの方がステロイドなしでの寛解率が高く、オッズ比は 3.207 と優位差を示しました。また52週では TNF 阻害薬治療歴のない患者とある患者の両方で差は優位となり、臨床的寛解率でも優位差を示しました。有害事象の発生率はウステキヌマブ群の 4.9% とベドリズマブ群の 6.7% で、両群間で同様でした。新規高コレステロール血症治療薬ベムペドさんに関する研究の結果です。ランセットダイアベーティス&エンドクリノロジー誌から、ベムペドさんは糖尿病を増やさず心血管リスクを減。2023年12月26日、英国インペリアルカレッジロンドンの研究グループは、心血管疾患のリスクが高いがスタチンを使えない患者にはベムペドさんを投与すると心血管イベントのリスクを減らせることを示したクリアアウトカム試験のデータを解析し、ベムペドさんは糖尿病の新規発症を増やさずに糖尿病患者の心血管リスクを減らしていたと報告しました。結果は2023年12月4日のランセットダイアベーティス&エンドクリノロジー誌電子版に掲載されました。ベムペドさんはスタチンよりも上流でコレステロール合成を阻害します。今回著者らは心血管死亡、非致死的心筋梗塞、非致死的脳卒中、冠動脈血行再建術からなる主要心血管イベント発生を有効性の評価項目に設定し、ベースラインの血糖値に基づいて層別化してインテンション2トリート解析しました。またベースラインで糖尿病ではなかった患者を対象に、ヘモグロビン A1C 上昇と糖尿病新規発症リスクに関するベムペドさんの影響を評価しました。その結果、ベムペドさんは糖尿病患者の主要心血管イベントの相対リスクを優位に低減していました。プラセボ群と比較したハザード比は 0.83 で、全糖尿病患者と血糖正常者では有差はないもののリスク低下傾向を示しました。ベースラインで糖尿病ではなかった患者に対するベムペドさんのヘモグロビン A1C 値、血糖値、糖尿病発症に対する影響をプラセボと比較すると、ヘモグロビン A1C の平均値と血糖値はいずれも6ヶ月ごと試験終了時点の両方で優位差を示さず、追跡期間中に糖尿病を新たに発症した患者の割合にも優位差は見られませんでした。全糖尿病患者と血糖正常者を分けて分析しても結果は同様でした。治療下で発現した有害事象、重篤な有害事象、治療中止に至った有害事象の発生率はいずれも糖尿病患者、全糖尿病患者、血糖正常者の3群の全てにおいてベムペドさん群とプラセボ群の間で同様でした。